第2サムエル記の18章、第2サムエルの18章33節。第2サムエルの18章の33節。我が子というところからご一緒に読みましょう。3、はい。我が子アブシャローム、我が子、我が子アブシャローム、ああ私がお前に代わって死ねばよかったのに。アブシャローム、我が子よ、我が子よ。今日私たちはこの箇所を通して、我が子よ、我が子よ、この御言葉を覚えて学んでいきましょう。英語のことわざにこういう言葉があります。フライングオフザハンドル。ちょっと写真を見ていただいたら、これは、大きく振りかざしたハンマーが、そのハンマーの先っちょだけがポーンと抜けてしまって、釘とか木を割るということができないというね、まあ、こういう状況をいう言葉なんですけども、これはカッとなりやすい人への警告であるというふうに言われています。私に一番必要なことわざかなと思いますけども、まあ人は時に腹を立てて振り上げたその拳をそのまま人にぶつける人もいれば、迷ってそしてやめる人もいれば、いろいろ人によって異なってくるかと思いますけども、多くの場合こう振り上げて私たちは後悔をするわけですね。あんなことしなければよかったという思いに満たされるわけです。ダビデとアブシャロム、二人は親子でした。しかしついに親と子の全面戦争が始まっていきました。ことの始まりというのはたどってみると、ダビデがアムノンというもう一人の息子の罪を放置したというところから始まります。アブシャロムという人の妹を辱めるという罪を息子が犯したのに、そのことを何もしなかった、放置してしまった。アブシャロムはそれを許すことができなかったわけです。その出来事を通して二人の関係は冷えてきました。そして距離が空いて何年も顔を合わせないという、まあ、そのような状況になって、ついには息子アブシャロムが父親を殺して自分が王になろうという状況に陥りました。これが今日私たちが学ぶところの全面戦争。ついにこの戦争でダビデは自分の息子アブシャロムが死んでしまうという結果を刈り取らなければなりませんでした。そこで彼は、我が子よ、我が子よ、アブシャロムよ、自分が死ねばよかったのに、もう本当に悲しみと嘆きと涙でいっぱいになりながらこの言葉を告白したわけです。神様はこの箇所を通して、この出来事を通して、今日私たちに何を教えようとしておられるのか、私たちは共に学んでいきましょう。まずダビデはこの全面戦争に行かなかった、戦いに行かなかったということが記されています。 3節、あなたはあなたが出てはいけません。あなた私たちの1万人にあたります。今あなたは町にいて私たちを助けてくださる方が良いのです。この戦いというのはダビデとアブシャロムの戦いであったわけです。ですからこれはダビデが自分の子供と直接対峙すべき、彼が対処しなければならない戦いであったわけです。しかし彼はその戦いに行かなかったと聖書は教えているんです。実はダビデは一度決心をしたんです。聖書にはこうあります。私自身はあなた方と一緒に出たい。ダビデは覚悟したんです。自分は親としてこの戦いに行かなければならない、この戦いを戦わなければならない。しかしなぜ行かなかったのか。それは人々に任せたからです。もう一度4節を見しますと、このように記されています。あなた方が良いと思うことを私はしよう。王は門のそばに立ち、すべての民は100人1000人ごとに出て行った。ダビデがこの戦いに行かなかった一つの理由、それは人々に任せたからだ。人々は言いました。あなたが行ってはいけませんと言ったんです。あなたのなすべき働きは王としてこの町を守ることです。ぜひその働きに徹してくださいと言われました。さらには人々は言いました。あなたは私たちの1万人に匹敵するようなそのようなお方です。人々の評価は高かったんです。ダビデの心をくすぐるようなそのような言葉を人々は投げかけたんです。ダビデは戦いに行こうと決めたのに、人々のその言葉に動かされて行くことをやめた。それが我が子よ我が子よ、彼の後悔につながったということを私たちは知ることができます。人々の言葉というのは最もな助言であり、ダビデにとっては本当に正解だったんですね。多くの人々は時に私たちにアドバイスをしてくれます。そしてその言葉、その助言というのは正解なんです。でも私たちは正解だからそれに従ったら良いのではなくって、まずでは神様はどのように導いておられるのか、神様は私に何をするように示しておられるのか、私たちは祈ってそのことを神様に聞かなければならないわけです。確かに私のことを思って、私たち一人一人のことを思って周りの多くの人々はやめた方がいいとアドバイスしてくれるんです。でも私たちはその時に神様はどうなんだろうと聞かなければならない。もしそれが違うのであれば神様に従う、それが神様が私たちに今日教えておられることであることを覚えることができます。聖書にこのようにあります。人はおのおの自分の負うべき重荷を負っているのです。そうです、私には私の負うべき重荷があります。お一人お一人にも それぞれに負うべき重荷があるんです。私たちはそれを神様に気づかせていただいて、分かったら神様に従うんです。ダビデはいつも神様に聞いてきました。どんな働きであっても、自分の思いと違うことであったとしても、神様が言われたことには彼は従ってきたんです。しかし彼はここでそれをしなかったんです。ウクライナの船越先生からメールが届きました。今心はとても重苦しい。今24人の兄弟姉妹たちとともにベリカビーガンというところに退避しています。日々刻々と変わる状況の中で、フラコ先生の思いは今24人の人たちの必要助け、それと同時にあのオデッサに残って教会にいる人たちへの思い、もう心配でもう毎日涙を流しながら祈っておられる。そんな中で船越先生は昨日一つの決断をしました。オデッサに帰る。今ロシアはオデッサに向かおうとしているんです。今オデッサも攻撃の対象となろうとしている。でもいても立ってもいられない状況の中で、私たちはオデッサに帰る。そこで兄弟姉妹たちと礼拝を捧げたい。礼拝を捧げて彼の安否を確認したら、またすぐに戻ってきたい。戦地に向かう。今本当にミサイルが飛び交っているような、そのようなところに戻るというのは覚悟がなければできない、そのような決断であるわけです。でも船越先生は自分の負うべき重荷を知っているんです。神様に聞いたから、神様に導かれたからです。神様はきっと守ってくださる。私たちはそのことを信じて祈りたい。神様のこのオデッサでの礼拝が祝福されるように心合わせて祈りたいと願います。ダビデは自分の行くべき戦いに行かなかった。人々にその戦いを任せたからです。さらには彼が行かなかったもう一つの理由、それは不十分な和解のためでした。14章の24節、第二サムエル記の14章の24節、あれは自分の家に引きこもっていなければならない、私の顔を見ることはならぬ。それでアブシャロムは家に引きこもり、王の顔を見なかった。ダビデが戦いに行かなかったもう一つの理由は、息子アブシャロムとの関係の回復を不十分なまま終わらせていたから。アブシャロムは何度も王に面会を求めました。でも会うことができなかったんです。やっと数年が経ち、ダビデと会う機会が与えられました。けれどもダビデは言ったんです。私の顔を見るな。ダビデはそれでもう許した気分に、もう関係が回復した、そのような思いになっていたのかもしれません。しかし修復はされていなかったんです。将軍ヨアブはこの出来事を 知って王が直接会うことができるようにセッティングしたにもかかわらず、ダビデの口から出てきたことは私の顔を見てはならぬという、息子との関係の回復をダビデが拒絶したんです。それがこの後アブシャロムは自分のために軍隊を準備して戦いの備えをして全面戦争に突入していく。父親と子供が王権をめぐって争い合うという状況にまで発展してしまった。神様は何を願っておられるのでしょうか。神様はいつも私たちに和解を望んでおられる。関係が回復していくことを神様はいつも望み続けておられるということを知ることができるわけです。ダビデはそのような状況のまま戦争に突入して、それでも心のどこかで息子アブシャロムに対する思いを捨て切ることができなくて、この戦いに出ていく人々に言いました。どうぞアブシャロムを緩やかに扱ってほしい。これは戦いです、戦争です。戦争で緩やかに扱うということがあり得るでしょうか。戦争というのは冷酷なものです。人の命を奪うというそのような非常なものであるわけです。でもダビデの願いはできれば緩やかに扱ってほしい、彼の親心がそこにあるわけです。でも彼は息子と面と向かってこの愚かな父を許してほしい、お父さん僕が間違っていました、そのような和解を経験しないままここまで来てしまいました。ペテロがイエス様からあなたは私を裏切る、そのように言われた時、ダビデは強く否定しました。イエス様、他の人が裏切ってもこの私はあなたを決して裏切りませんと断言したわけです。しかしながら彼はそんな人は知らない、今まさに十字架にかかろうとしているイエス様を目の前に彼ははっきりとそんな人は知らないと嘘吹き、その後鶏の声を聞きました。その声を聞いた時ペテロは激しく泣いた。なぜでしょうか。イエス様の言葉を思い出したからです。イエス様の言われた通りだった。自分にも自信がありました。どんなことがあっても僕はイエス様についていくんだ、覚悟してついてきたつもりだったんです。でもあなたもあのイエスの弟子でしょと言われた時に、いやそんな人は知らないと断言をした。その愚かな姿に彼はもうどうすることもできない悲しみでいっぱいになりました。しかし神様の願いは裏切りが必ず起こるということを告げ知らせることではなくて、そんな裏切るようなペテロとも和解することなんです。関係の修復をすることなんです。だからペテロのためだけにイエス様は語りかけてくださって、 関係の回復を与えてくださり、ペテロはそのことを本当に心からしっかりと覚えつつ、イエス様許してください、こんな私を許してください、その時に神様が和解を与えてくださったんです。時に私たちは親子であっても兄弟であっても長く良い関係を続けた友人であっても、ちょっとした出来事でもう彼を許さない、彼女を許さない、もう墓場まで持っていくというのは、そのような決意を持ってしまうことがあるんです。でも今日覚えたいと思います。神様は和解を望んでおられる。その和解の務めを私たちに与えておられるんです。イエス様の十字架、イエス・キリストの十字架は神と私たちを和解するための橋なんです。私たちはまずイエス様を信じて救われて、神との和解を得ることができました。今度は救われた私たちが全ての人との和解の務めの働きを神様から委ねられていることを覚えながら、神様の和解が広がっていくように祈り、その働きをしていきましょう。ダビデは戦いに行かなかったこと、後悔しました。それは人々に任せたことと、そして不十分な和解のためでした。さらにダビデが我が子よ我が子よ、私が死ねばよかったのにとこの嘆きの言葉を挙げたのは、主は正しい裁きをされるんだということを改めて気づかされるためであった。聖書はそのことを私たちに教えています。31節、王様というところからご一緒に読みましょう。3、はい、王様にお知らせいたします。主は今日あなたに立ち向かうすべてのものの手からあなたを救って、あなたのために正しい裁きをされました。ダビデは我が子よと嘆きました。しかしこの出来事を通して彼は神様は正しい裁きをされるお方なんだということを改めて学ぶ機会となりました。いや、実は分かっていたつもりだったんです。でも神様はこのことを通して改めてダビデに気づかせてくださったということが教えられています。この後アブシャロムは最後を迎えます。その最後というのはエフライムという森があって、そこでアブシャロム率いるイスラエル軍とダビデ率いるユダの軍とがそこで対峙して戦う、そのような戦いでした。この戦いの中でイスラエルの2万人が倒れた。さらにイスラエルの王であったアブシャロムはそのエフライムの森で頭を首に引っ掛けて、頭をそのヤブに引っ掛けて宙づりになるという、そのような状況になりました。9節10節、 ラバが大きなカシノキの茂った枝の下を通ったとき、アブシャロムの頭がカシノキに引っかかり、彼は宙づりになった。彼の最後は、人々が思い描くような、そのような剣と剣を交わせて戦うような、そのような死ではなくて、木に頭を引っ掛けてぶら下がって、それを見つけたヨアブによって心臓を突き刺されるという、そのような最後でした。あと追いかけてきた道具持ちたちも同じくアブシャロムを刺し殺すという、そのような最後であったわけです。神様はこのアブシャロムの死を通してダビデに大事なことをもう一度教えられました。それは主の救いを知らせるということ。主の救いを知らせる。19節、私は王のところに走って行って、主が敵の手から王を救って、王のために正しい裁きをされたと知らせたいのですが、アブシャロムがあの木の上で突き刺されたこの出来事を、アヒマーツの息子失礼しました、アヒマーツですね、祭司の息子アヒマーツ、彼は自分がダビデのところに行ってそのことを報告したいと願ったんですね。彼が報告したいと願ったことは何であったか、それは主の救いがなされたということでした。これは祭司の重要な働きの一つでした。祭司というと私たちは祈って神様を礼拝する働き、捧げ物をする働きが大きな働きだと理解しています。しかしもう一つ大事な働き、それは宣教の報告をすること、そして神の救いを告げ知らせることであるということを聖書は教えています。アヒマーツは将軍ヨアブに言ったんです。この報告は私にさせてください。私が直接ダビデ王のところに行って、王様、主の救いがなされました、これを報告させてください、そう願い出たんです。ところがヨアブはこれを止めたんです。あなたが言ってはならないと言ったんです。そして駆使人を、別の駆使人を選んで、あなたが報告に行くようにという指示を出しました。駆使人は馬に乗って報告に向かいました。その後このアヒマーツはさらにもう一度ヨアブに願い出て、やっぱり私に行かせてください、私に報告に行かせてください、それは私の役目ですから、主の救いを王に伝えさせてください。アヒマーツはよく知っていました。ダビデがエルサレム都を追い出されて、そして息子アブシャロムに命を狙われて荒野に逃げてきたことをよく知っていたんです。そのダビデに一番必要な報告、それは神様が救いを与えられましたという報告、それを彼は伝えたかったんです。アヒマーツはヨアブの許可を得て、そして追いかけました。そして駆使人を追い越してダビデの前に行って、先ほどお読みしたこの言葉を告げたんです。主の救いが与えられます。 ました。それはダビデの願う報告ではなかったんです。ダビデが希望する報告ではありませんでした。でもダビデは祭司の息子アヒマツを通してそれを聞くこととなったんです。神様の願いは何でしょうか。主の救いを与えること、主の救いを人々に与えたい、それが神様の願いです。ヨアブはどうしてそこまでアヒマーツが願うのか不思議に思いました。我が子よ、なぜあなたは走っていきたいのか、知らせに対して何の褒美も得られないのにと言いました。でもそれを超えて主の救いを伝えたい、そう願いました。私たちクリスチャンの働き、神様が私たち一人一人に与えておられる働きとは何でしょうか。主の救いを告げ知らせること。教会がどんな場所であるか、どんなことをしているか、どのような人が集っているか、神様は私たち一人一人に願っておられることがあるんです。救われた私が主の救いを伝えること、お一人お一人を通して主の救いを伝えたい。先ほど選挙リーダーがしてくれました、吉郎兄弟が主のもとに戻ってきた、その願いは息子たちの救いのため、息子たちに救われてほしい、そう願いました。神様はその祈りに応えてくださって、奥さんもそして子供たちも救いに導いてくださいました。魚住チャペルアンダーナインのために祈っています。私たち一人一人の家族、私たちの職場の同僚、友達、その一人一人と仲良くすることも大事です。遊んで本当に喜び合うこともいいでしょう。でも私たち救われた者に与えられている一番大事な働き、それは主の救いを伝えること。主は言われるんです。主の良い知らせを伝える人の足はなんと美しいでしょう。きれいな足になりたいですか。主の救いを告げ知らせる人になりましょう。主は正しい裁きをされた。彼はダビデはアヒマーツを通してそのことをもう一度主がされたんだということを確認することができました。さらに神の良い知らせ、ダビデはこの出来事を通して神様の良い知らせが与えられたんだということに気づかされていくんです。27節、あれは良い男だ、良い知らせを持って来るだろう。ダビデは人々を戦いに使わして自分は残って、そして門の間に立って知らせを待っていました。向こうから走ってくる人がいます。アヒマーツです。ダビデは思いました。あれは良い男だ、良い知らせを持ってくるだろう。しかしダビデが待っていたのは神様の良い知らせではなくて自分が願う吉報でした。実はダビデは吉報だけを待っていたんだ ことを聖書は教えています。25節、26節、27節、ただ一人なら吉報だろう。自分のところにこの宣教をたくさんで来るのではなくって、たった一人で告げ知らせに来ているならそれは吉報だろう。26節、それも吉報を持っているのだ。27節、良い知らせを持って来るだろう。ダビデの願いはアブシャロームの無事だったんです。戦争です。殺し合うという非常な冷酷な戦いです。でもダビデはその中でアブシャロームの無事を願い続け、彼の生きて戻ってくる吉報だけを待ち続けていたんです。でももう一人の派遣された副主人は言いました。32節、副主人は答えた、王様の敵、あなたに立ち向かって害を加えようとする者はすべてあの若者のようになりました。つまり若者とはダビデの息子アブシャロムのことです。ダビデは彼を通して自分の息子が死んだこと聞かなければなりませんでした。それはダビデにとって吉報じゃなかったんです。悲報だったんです。聞きたくないニュースであったわけです。だからダビデは言ったんです。我が子よ、我が子よアブシャロム、私が死ねばよかった。ダビデは本当に悲しみに打ちひしがれたんです。しかしながら神様が与えようとしておられることは、それは良い知らせなんだ。ダビデを通して、ダビデのユダ部族を通して、そしてイエス・キリストを通して私たちに救いを与えるという神様の救いの計画を私たちに与えることでした。イエス・キリストは十字架の上でこう祈りました。3時ごろイエスは大声でエリ、エリ、レマ・サバクタニと叫ばれた。これは我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。罪を裁かれるべきは私たち、罪人の私たち一人一人です。でもイエス様は十字架にかかってくださって、私たちのその罪を全部その身に背負って、私たちの祈りを代わりに祈ってくださって、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。本来は捨てられるべき存在は私自身。アブシャロムもそうです。父親を殺そうとして謀反を起こしました。私こそ神の裁きを受けるべき、そして見捨てられるべき存在。 しかしダビデは自分にもそのことを重ね合わせて、私こそ殺されるべき人間なんです、そのように神の前に告白したんです。イエス様はその祈りを私たちを救うために捧げてくださったこと、今日は私たち一人一人はもう一度覚えて、その十字架の上に救われたこと、主に感謝して歩んでいきましょう。